皆さん、お腹いっぱいになりましたか？
Everyone full?
眠たいですか？ リックさん、いますか？リックさん、飴を配ってください。皆さんと一緒に、主イエスについて知ることができることを感謝しています。
Very grateful that we can, learn about Jesus together.
父なる神が私たちを祝福してくださり、ここにいる一人一人を通して神の国を広げてくださいますように。祈って始めましょう。天の神なるお父さん、どうぞあなたの言葉を分かち合うこの私を憐れんでくださり、助けてください。
Help me, Lord. Show me mercy as I share your word.
そして聖霊によってここに書いてあることを伝えることができますように。そして聞く一人一人が聖霊によって教えられますように。
And that everyone may learn by your spirit.
で、ここにいる一人一人を通して神の国が広がってきますように。そして一つ一つのカルバリチャペルが祝福されて、神の国が広がってきますように。
And that through all of the, even Calvary Chapels here, Lord, that they have your blessing and your kingdom will grow. For a disciple to ask for the request of the Holy Spirit.
2番目、ペテロの場合。
And then the second thing we're going to look at is Peter's case.
3番目、パウロの場合。
Then,The third thing we're going to look at is Paul's case.
で、4番目、私たち異邦人の場合。
And then, lastly, we're going to look at Gentiles like us.
彼らがどのように聖霊によって強められたかを見ていきましょう、一緒に。
Let's see how they were, the disciples were empowered by the Holy Spirit.
眠たい時間帯なので。
This is the sleepy time.
聖書を、隣の人もね、開けてなかったら開けてあげてください。
So if someone... is not opening their Bible and sitting next to you, open it for them.
で、赤いペンで線を引いておいてあげてください。はい。もう何も通訳してくれない。ありがとう。協力ありがとう。
はい。
弟子は聖霊を求めることが必要か。
Is it necessary for disciples to ask for the Holy Spirit?
イエスはペテロたちに次のように言われました。ルカの6章の40節を開いてください。
Open to Luke chapter 6:40, Jesus said to Peter and the disciples this.
何と言われたかというと、弟子は死以上には出られませんと、ルカの6章の40節。
In Luke 6:40, Jesus taught that a disciple is not above his teacher.
聖書をね、開けるの大変な人もいるので、まだ新しい人とかいらっしゃるので、その人は相互助け合い運動で、隣近所の方を助けてあげてください。
We're going to be opening scriptures, and if you're new and or you're not used to it, if someone next to you needs help, make sure you help them.
弟子は死以上には出られません。しかし十分に訓練を受けた者は自分の死ぐらいにはなるのです。
So the disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher.
キリストと同じようになれるなんて驚きですね。
We can be like, it's saying we can be like Jesus. Wow.
しかし十分に訓練を受けた者はと書いてあります。
But there's one condition here. It says we need to be perfectly trained.
この発言の前に、主イエスは何度か次のように言われています。
Before Jesus made this statement, many times he shared other things.
例えばですね、ルカの6章の27節。
Luke 6:27.
そこからですね、あなたの敵を愛しなさい。
He said, for example, he said to love your enemies.
あなたを憎む者に善を行いなさい。
Do good to those who hate you.
あなたを呪う者を祝福しなさい。
Bless those that curse you.
あなたを侮辱する者のために祈りなさい。
Pray for those who spitefully use you.
あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。
Be merciful as your heavenly Father is merciful.
それから十分訓練を受けた者は自分のしぐらいにはなるのですと言われたのです。敵を愛することができたり、
being able to love your enemies.
憎む者に善を行ったり、
to do even more than what we can do in our flesh.
で、そのようにできると言われたわけなんです。
He's saying, that's gonna be, you're gonna be able to do that.
私たちの教師イエス・キリストはそのような方でしたし、以上実践された方です。
And Jesus, who our teacher, who obviously is Jesus here, he did those things and even did more than those things.
これは我々の師、教師、三条の水訓で話されたことです。
This is what Jesus, our teacher Jesus, taught on the Sermon on the Mount.
地蔵さん、そんなの無理でしょう。という声が聞こえてきそうです。
But I'm sure someone here might say, but the Sermon on the Mount, that's impossible. What Jesus said is impossible. We can't do it.
私も最初はそう思いました。
But that's what I used to think too.
今でも自分の内側を見たら無理だと思います。
Even now, if I look at myself on the inside now, I think, yeah, that's still impossible.
しかし神の性質を知り、神の約束と神の力、聖霊の助けを知れば、
But if we know God's character and His promises, His power, then, or if we know the Holy Spirit,
自分もそこに向かって成長できると思えるようになります。
And we'll realize that we can grow that way.
しかし、キリストの知識がないと、いつまで経ってもそれはできると思えないでしょう。
But if we don't have the knowledge of Christ, if we don't know Jesus, then of course we're going to think it's impossible. We can't do it.
マタイの福音書のバージョンで三条の水訓を見てみると、最初に心の貧しいものは幸いですとキリストは言われています。この心の貧しいものは幸いとはどういう意味でしょうか？日本語の新改訳聖書では心の貧しいものは幸いですと訳されています。
Blessed are the poor in spirit.
No, poor in heart.
Oh, poor in heart. Heart.
ありがとうございます。これでは何の意味かわけわかりませんね。
It's hard to understand what that means.
ギリシャ語ではプヌーマという霊という言葉とプトーコスという貧しいとか乞食という意味が使われています、ここでは。
Two Greek words here. One is pneuma, which means spirit, and then the other is tokos, which means beggar, poor person.
三条の水訓の冒頭を見ると、主イエスは弟子たちに霊を乞食のように求める者は幸せです。幸せです。と言っています。
When Jesus started his Sermon on the Mount, he said, Blessed are the poor in spirit. And so he's saying, Blessed are those who, happy are those poor beggars in the spirit.
そのすぐ後で、天の御国はその人たちのものだからと言われました。
And because he says that theirs is a kingdom of heaven.
聖霊を求めると天の御国に入れるということです。
So in other words, if you seek the Holy Spirit, then you'll enter the kingdom of heaven.
パウロはエペソのクリスチャンに向かってこう言いました。
This is what Paul wrote to the Ephesian church.
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。
He said that the Holy Spirit is a guarantee of our inheritance.
聖霊を必死になって求める者は幸せですと主イエスは言われたのです。
So what Jesus is saying is, If you seek the Holy Spirit, then anyone who desperately seeks the Holy Spirit will be blessed.
私のおじいさんが90年前ぐらいに印刷業の営業をしてました。印刷業を営んでて。
My grandpa 90 years ago had a printing company, his own printing company.
で、よく営業に出かけていました。
And so he did a lot of door-to-door sales.
そんな時に断られたり怒鳴られたりするわけなんですよ。飛び込みで行くとね。
Of course, he got rejected.
で、それ恥ずかしいから、その 2,3 件飛ばして、また、その訪問に行ったわけですよ。
And so, as he got yelled at and rejected, and it was embarrassing because the next house could hear, so he'd skip a couple houses and then start again.
しかし、ある日、通りの向こう側を見ると、小敷の人が一件も飛ばさずに訪問してたそうです。
And one day he was out on doing door-to-door sales and he looked across the street and there was a beggar knocking on the door of every house.
で、怒鳴られても、馬鹿にされても、一軒も飛ばさずに訪問してたそうです。
Even though he was rejected and yelled at, he didn't skip any houses, he knocked on every door.
で、お金をくださいと。
And he asked for money.
断られても怒鳴られても一件も飛ばさずにお金を求めたんですよ。
Even though he was yelled at and ridiculed, he still didn't skip. He asked every house for money.
その日以来、私のおじいさんは怒鳴られても断られても一件も飛ばさなくなりました。
After that day, my grandfather didn't skip a house either.
聖霊の乞食は幸せです。
You know, blessed are the beggars in the spirit.
私たちはそのようにして聖霊を求める必要があります。
You know, I think we need to ask for the Holy Spirit in the same way.
そうじゃなければキリストのようにはなれません。
Not, like、
そうじゃなかったら主イエスについていくこともできません。
Be,
でも励ましがあります、ここに。励ましが。
主イエ
スが誰であっても聖霊を求めれば受けると言われたんです。
Said, Spirit,
日本人であれば多くの人が求めよさらば与えられんという言葉は知っていますよね。
A lot of Japanese people, if you say ask and you receive, they know they've heard that before, that saying.
クリスチャンじゃなくても知ってますよね。
Even if they're not Christians, they know ask and you receive.
しかし何が与えられるか知ってる人は少ないんですよ。
But actually, what will you receive? People don't know.
ルカの福音書の11の13を読むと、開けないですけれども、11の13を読むと。
Don't open, but Luke 11:13, when if you read it.
ノートを取っている人のために求めたら聖霊が与えられると書いてあります。あなた方は悪いものであっても求めるものに父が聖霊を与えないわけがないと書いてあります。
even if you're bad, he'll give you good gifts. Whoever asks.
つまり誰であっても父なる神に求めたら天の父は聖霊をあなたにお与えになるんです。最近私自分に問うことがあるんですけども、どれぐらい主イエスみたいになっただろうかということです。
So this question I've been asking myself, but how much have I becoming like Jesus?
最近この質問を自分にすることが多くなりました、以前よりも。
Recently, especially really recently, I've been asking myself this a lot.
あなたはどうでしょうか。
What about everyone else here?
十分に訓練を受けるカタルティゾーというギリシャ語が使われていますけども、完全なトレーニングという意味です。
We read where it said to be perfectly trained in the Greek, that word there is カタリゾー。
完全なトレーニング、訓練。
カタルティゾー。It means to be perfectly trained.
他の牧師たちも違う観点から弟子についての訓練については教えてくれるので、この後も。
After this,
リッチさんも教えてくださるし、明日にも続きます、ラインナップが。
After this, other pastors are going to share at this conference teach about this kind of training, of course, from their own perspective, Rich later and others.
で、このセッションでは聖霊に頼るという訓練について見ていきましょう。
But for this session, I want to look at relying on the Holy Spirit when we're talking about this kind of training.
で、ペテロの場合に入ります。2番目、ペテロの場合。
Second point today that I want to look at is let's look at what happened to Peter.
ペテロはごく普通の人でした。
Peter was just your average guy, average Joe.
ガリラヤ湖で魚を取る仕事をしてました。
He had a job where he would go fishing in the Sea of Galilee.
魚臭いおじさんでした。
He was just a stinky old fish-smelling man.
Fishy.
Fishy-smelling guy.
そんなある日、イエスが来られて次のように言われました。
But one day Jesus comes and says, "Follow me."
私についてきなさい。
He says, "Follow me."
人間を取る漁師にしてあげよう。
I'm going to make you a fisher of men.
そしてペテロは何もかも捨ててイエスに従ったと書いてあります。
And it says that Peter just dropped everything and went after Jesus.
イエスを主としてついていく日々が始まり、いろいろなことを学ぶようになりました。
And he began to learn a lot from that day that he decided to follow Jesus.
ついていくと学ぶわけなんですよ。
After he began to follow, he learned.
ついていかないと学べませんよね。
If you don't follow, you cannot learn.
そうですよね。
Of course.
ある晩、エルサレムでニコデモというパリサイ派の指導者が主イエスを訪ねてきました。
主
イエスは彼に聖書について教えられました。
Jesus taught him about the Holy Spirit.
聖霊についてね。ごめんなさい、私が間違った。聖書って言った聖霊について。ペテロは主イエスがニコデモに何と言うか聞いてました。
Peter asked Jesus what he was listening, what did Nicodemus ask for, what did he want, what did he say?
人は水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。
If you're not born of the water and the spirit, then you cannot get into the kingdom of heaven, kingdom of God.
風がどこから来てどこに行くかはわからないけれども、聖霊によって生まれるものもみなその通りです。
He said, where the wind blows, where it comes from, you don't know that the person who is born in the spirit is the same way.
風は見ることできないですよね。
You can't see the wind, right?
でも変化はありますよ。なんか木が揺れてたり。
But you can see the change that the wind brings, like if the trees move.
サザエさんって漫画知ってる？
Everybody knows the
サザエさん。
サザエ。
で、ある時にちょっと髪の毛がないお客さんが来たんですよ。
Every once in a while,
髪の毛がないお客さん。
Bullet head, somebody come.
で、扇風機が昔だから、クーラーがない時だから、扇風機がね、当たってるかどうか、そのおじさんに、ワカメに立ってくれって言ってるんですよ。だからワカメの髪がこういう風になって、おー、来てる来てるという。はい。アメリカ人の人は、笑って、こうスルーしましょうか。
just laugh.
そうね。日本語分かった人いますよね。もうこれだけ長くいたら日本語もパーフェクトに分かるでしょうから、皆さん。でもやめようか、通訳。はい。
いいよ、どうぞ。
ありがとうございます。風が吹いてるのは見えないけれども、何か変化を及ぼすわけなんです。
You can't see when the actual wind, you can't actually see it blowing, but you can see what the wind, the effect of the wind.
同様に聖霊は見ることはできないけども、その人には変化が見られるわけなんです。
In the same way, you can't physically see the Holy Spirit, but you can see the effect that it has, a change that it brings in people.
また違う日、全くこれから時間が経ちました。ある日、このガリラヤのカペナム、エルサレムからガリラヤに行ったとき。
Many days later, another story, but Jesus was in Galilee in Capernaum.
で、そこでキリストは、主イエスは教えられました。
And he was teaching.
こう言いました。命を与えるのは聖霊です。
And he said that the Holy Spirit gives life. The Spirit gives life.
肉は何の益ももたらしません。
And that the flesh profits nothing.
聖霊は命を与えると、ごめんなさい。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。
He said that the words that I speak to you are spirit and they are life.
ペテロさんは聖霊は命、生きる質を与えるのかと思ったはずですよ。
So for sure, Peter knew that it was the Holy Spirit that brought life. It brought a quality of life.
今度はまたファーストフォーワードっていうかね、どんどん時間が過ぎて最後の晩餐の席で。
And then,Going on fast forward in Jesus's ministry, and we know the Last Supper.
キリストは次のように言われました。
This is what Jesus prayed.
聖霊はあなた方のにすべてのことを教えます。
He said that the Holy Spirit would teach you all things.
また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
And he'll bring into remembrance everything that I said, all that I said.
聖霊は私たちにすべてのことを教え、主イエスが言われたことを思い起こさせる。
So the Holy Spiritteaches us everything, teaches us all things, and brings to remembrance all things that Jesus said.
ほう、ペテロさんはそうなのかと思ったはずです。
Peter was like, wow, really?
もう一度まとめます。
One more time, let me just sort of summarize.
聖霊は私たちに変化をもたらします。
The Holy Spirit will change us.
質問は、私たちはどこまで主イエスのように変化したんでしょうか。
So have we been changing into like Jesus?
聖霊は二番目、命、生きる質を与えます。
Second thing is the Holy Spirit gives life. It gives us quality in our lives.
私とあなたはどこまで命が豊かになったでしょうか。
You know how what kind of abundant life have we been living, given?
聖霊は私たちにすべてのことを教え、イエスが言われたことを思い起こさせます。
And then of course the Holy Spirit will teach us all things and bring to remembrance everything that Jesus said.
あなたと私はどこまでシュエスが言われたことを思い起こせるでしょうか。
How much can we bring to remembrance? Do we remember what Jesus said?
実はペテロさんはですね、自分は他の弟子よりも偉いと思ってました。
Actually, if you know Peter, he thought he was kind of greater than all the other disciples.
みんな他の人もそう思ってたんだけど。
Of course, all the disciples thought that about themselves.
最後の晩餐まで弟子たちは誰が一番偉いかと議論してました。
Even all the way to the last supper, they were arguing about who's the greatest.
ルカの22章の24節に書いてあります。開けませんけれど。
Don't open, but that story's in Luke 22:24.
これは私たちにも心当たりがあると思います。
We know what that's like, right? To think you're good.
人が他の人と比べるとき、自分に誇ることができる原因や理由を探します。
You know, when we, when we're thinking about comparing ourselves with others, there's always reasons that we try and think about to brag about.
いろいろな能力。
Like our various abilities that we have.
性格の良さとか。
What kind of good personality we have.
気質とか神経の太さとか。
What kind of constitution, temperament we have. What kind of nerve do we have.
腕力とか。
Or what kind of muscles we got.
学歴とか。
You know, what kind of educational background we got.
経歴とかキャリアとか。
What kind of careers we have.
容姿とか。
Our looks.
人種とか血筋とか。
Or what, where we're from or our lineage or race.
国籍とか。
Or nationality even.
家柄とか。
Or what kind of family background we have or social standing, family lineage.
立場とか。
And what kind of social position we have.
弟子たちは何度か誰が一番偉いのかと議論しました。
And so the disciples many times they argued about who's the greatest.
それに対してシエスは次のように言われました。
And so Jesus spoke to them regarding this.
誰でも幼子のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのです。
So whoever humbles himself as a child is the greatest in the kingdom of heaven.
あなた方の中で一番小さな者が一番偉いのです。
So whoever is the least among you will be the greatest.
わあ、すごいね、これ、おっしゃってることがね。キリストに従ってすでに3年以上経った最後の晩餐の席。
This was after three years of following Jesus. This is at the last supper that he told them this.
すでにペテロさんは主イエスから一番偉いのは自分を低くするものと聞いたはずですよ。
And so Peter already heard from Jesus that the least is the greatest.
それにもかかわらず最後の晩餐で誰が一番偉いのか議論し始めたんですよ。
But still yet, they wanted to argue about who is the greatest.
この時点で彼らには聖霊が与えられてませんでした。
During this time, they didn't receive the Holy Spirit yet.
聖霊は私たちに変化をもたらします。
Because it's the Holy Spirit that changes us.
聖霊は命、生きる質を与えます。
And it gives us a quality of life. It gives us life.
聖霊は私たちに全てのことを教え、主イエスが言われたことを思い起こします。
And it teaches us and, teaches us all things and brings into remembrance what Jesus said.
最後の晩餐で思い起こさなかったんですよ。
But during the Last Supper, Peter guys couldn't remember what Jesus said earlier.
ペテロさんは主イエスが十字架につく直前にみんなが逃げても私は逃げないと言いました。
Remember what Peter said right before Jesus went to the cross? He said, even though everybody run away, I'm not going to desert you. I'm not going to run away.
するとペテロさん以外の弟子たちも私も同じですと言いました。
And when the other disciples heard Peter say that, they said, yeah, me too. I'm not going to run away.
でも実際に兵隊に立ち向かったのはペテロさんだけです。
But actually, when the guards came,The soldiers came to arrest Jesus. It was only Peter who stood up to them.
で、刀を抜いて切りかかったんです。
He took out his sword and he swung it.
ペトロさんは臆病ではありませんでした。
He wasn't shy.
Or chicken, ね。チキンじゃない。
He wasn't chicken. Chicken.
そして、祭司長のしもべマルコスの耳を切り落としたんです。
And what he did is he cut off the ear of the high priest servant Malchus.
しかし、シエスはその耳を拾ってマルコスの耳を元通りにしました。
But Jesus picked up the ear off the ground and fixed it.
だって、呪うものに良いことをするんでしょ？イエス・キリストは呪う、あなたを呪うものに。もうその場でやって見せてるからね。すごいですよね、シエスは。
Pretty awesome.
で、シエスは自分を捕まえに来た敵に対しても優しいですね。
Jesus was really, you know,Really、kind, even to his enemies.
確かに12弟子の中でペトロさんが一番喧嘩は強かったでしょう。
But I think, you know, as I'm looking at this, maybe out of all the 12 disciples, Peter was the best fighter out of all of them.
ペトロさんは自分の神経の太さと腕力は一番と思ったことでしょう。
Maybe he thought, you know, he was the bravest, had the biggest nerve or the most muscles, he was the strongest.
そして乱暴にも自分は一番偉いという結論を導き出したのかもしれません。そんなペテロにシエスは悪魔があなたをふるいにかけることを願って許されたというふうに言いました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈ったと言われました。その時主イエスは私はあなたの自信がなくならないようにと祈ったんじゃないんですよ。
But he didn't pray that. I'll pray for you so your confidence doesn't fail.
そうじゃなくて、あなたの信仰が、主イエスを信じる信仰がなくならないように祈ったと言われたんです。
But he said, no, I'm going to pray for you that your faith in trusting, believing in me doesn't fail.
しかし、ペトロさんはその後で、イエスなんか知らないもん !3 回も言いました。
But three times after this, he denied Jesus, Peter did.
それから自己嫌悪に陥り、在籍官が彼を縛り、家に引きこもっていました。
And from there, you know,He rejected Jesus three times and he kind of really hated himself. He felt really guilty and withdrew himself, stayed home.
この時点でペトロさんは主イエスについていく自信はありませんでした。
So his confidence was gone. He had no confidence to follow Jesus.
しかし、主イエスは何を祈られたんでしたっけ?
But what did Jesus pray for Peter?
主イエスを信じる信仰が彼の内側からなくならないように祈られたんです。
He prayed that his faith wouldn't fail and that His faith in Christ wouldn't be gone.
主イエスについていく自信は悪魔に振るわれて全て地に落ちました。
You know, all his confidence in following Jesus was gone right after he was shaken by the devil.
主イエスは信じる者には聖霊が与えられると言われました。
But Jesus prayed that his faith wouldn't fail, that he would give the Holy Spirit.
主イエスについていく信仰がなくならないように主イエスは祈ってくださったんですよね。
He prayed that his faith wouldn't fail.
で、主イエスは、聖霊が、信じる者には聖霊が与えられると言われたんです。
And Jesus said, anybody who believes, he'll give the Holy Spirit to you.
ヨハネの7章の38節、これ開けましょうか。ヨハネの3章、7章。
John
7, ルカの次がヨハネ。
Verse 38-39.
ルカの次がヨハネ。
After Luke is John.
5ミリぐらい後ろです。
Just turn about 5 millimeters worth of paper in your Bible.
7章の38節。
39。
私を信じる者は聖書が言っている通りに。よろしいですか。その人の心の奥底から生ける水の川川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者は後になってから受ける御霊のこと、聖霊のことを言われたのである。
Jesus said, if anyone believes in me, just as the scripture said, he's talking about the Old Testament, but he says, out of him will flow rivers of living water. So he's talking about what the Holy Spirit, the believer will, how the believer will receive the Holy Spirit later.
これは旧約聖書が言っている通りなんですよ。
This is what the Old Testament said.
このキリストが話しているときに新約聖書は存在していません。
Because there was no New Testament when Jesus was around.
だから旧約聖書がそう言っているんだと。
The Old Testament.
キリストが言われたんです。主イエスが。
According to Jesus.
私たちは自分の腹から、これ実は直訳は腹なんですよ。
It says actually the literal translation is from your belly.
から生ける水の川がほとばしるようになるって、こういう感じです、本当は。
It's saying actually it's going to gush out from you.
私たちは自分の腹から生ける水の川がほとばしるようになっているでしょうか?
Do we have rivers of living water gushing out from us?
なってますかね?
It is, right? We do, right?
みんな、って言って、あとある人はこうやってるけど。
Some people are, yep, for sure. Other people are like, nope, not me.
シエスについていくには聖霊が必要です。
In order to follow Jesus, we need the Holy Spirit.
主イエスが命じられたことに従うには聖霊が必要です。
In order to obey the call of Jesus, we need the Holy Spirit.
主イエスは霊の乞食は幸せですと言われました。
Because Jesus said, "Blessed are the beggars in the Holy Spirit."
今度私の話ですけれども、私が聖霊を与えられたのは人生のどん底の時でした。みんな違うんだけども、みんな違うんだけども。
I want to share a little bit about myself, but when I was given the Holy Spirit during the time in my life when I kind of hit rock bottom.
その前の日に自分が愚かであったことを聖霊によって認めさせられました。地震って悪いことじゃないですよね。地震は悪いもんじゃないですよ。
You know, it's not bad to have confidence.
私はカメラマンでした。
I was a cameraman.
カメラマンっていうの?フォトグラファーって言うんじゃん。
Photographer.
フリーランスのフォトグラファーだったんですよ。
フリーランスフォトグラファー
でした。私自信あったんですよ。
And I was very confident in that.
でも、キリストについていく自信は粉々になりました。
But at the time, I didn't have any confidence, following Jesus.
その時に言葉にできませんでしたが、私には以下の点について自信がありませんでした。
And so I didn't have any confidence regarding certain things. I couldn't speak.Talking about the time that I received the Holy Spirit.
喜びに満ちて生きる自信はなかったです。
For example, I didn't have confidence to live a life filled with joy.
心の深いところで平安を感じて生きる自信はなかったです。
I didn't have confidence of feeling peace down in my heart.
心の中深いところで自分は賢くなく愚かであることを認めました。
Because deep in my heart, I knew that I wasn't smart at all, I was a fool.
その次の日に聖霊が注がれたんですよ。
And then the next day, I was baptized by the Holy Spirit.
ですから自分の内側に良いものがあったから聖霊が注がれたとは思っていません。
That's why when it happened, it wasn't because I thought there was something good.
自分が愚かだったからこそ聖霊が必要であることを後に聖書を読んで理解しました。
I understood after reading my Bible later that it was because I was foolish that I needed the Holy Spirit.
弟子たちがユダヤ人を恐れて引きこもっていたとき、
when the disciples were afraid of the Jews.
その部屋には鍵がかかってたのに、シュエスがいきなり、うおっ真ん中に立たれたんですよ。
Oh, yeah, okay. When they were afraid of the Jews and they withdrew themselves, the disciples, and they were in a room and the door was locked, all of a sudden Jesus appeared to them.
そして弟子たちに息を吹きかけました。
And the Bible tells us that Jesus breathed on them.
はい。聖霊を受けなさい。
And he said, receive the Holy Spirit.
復活されたシュエスが息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われたのですから、私は弟子たちは聖霊を受けたと信じています。
And so it's what the risen Jesus told them, receive the Holy Spirit. So I believe they received the Holy Spirit.
聖霊を内側に受けた弟子たちは人間を取る漁師になったでしょうか？
The disciples, after they, because they received the Holy Spirit, were they able to become fishers of men?
3年ほど前、最初にイエスに会ったとき、シュエスはペトロちゃんに言われました。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Because three years earlier, Jesus had called Peter and told him, I'm going to make you a fisher of men.
そしてペテロは何もかも捨ててシュエスについていったんでしたよね。
Of course, we know Peter left everything and went and followed Jesus.
しかしこの時、聖霊を受けた時内側に、ペテロたちは人間を取りに行かずに魚を取りに行ったんですよ。
But when Jesus said, I'm going to make you fishers of men, they didn't become fishers of men, actually, they went fishing.
なぜでしょうか？
Why was that?
神が力を与えてくださらなければ人間を取ることはできません。
Because without receiving the power of the Holy Spirit in them, they weren't able to become fishers of men.
私たちの上に聖霊が望むときに私たちは神からの力を受けるわけです。
Because when the Holy Spirit comes upon you, you receive power from God.
あなたが人間を取ることに自信を持っていてもあなたの力では人間は取れません。
If you think you can be a fisher of men in your own power, you cannot.
あなたの力では人間をキリストのもとに引き寄せることはできないんです
よ。
父なる神だけが人間を主イエスのもとに引き寄せることができます。そして主イエスを証しする力も与えられるんです。聖霊が望むときに上から与える力なし人間を取ることはできないって言い申し上げましたけれども、
Without the power of the Holy Spirit coming upon you, we can't bring people to Christ.
シュエスが天に帰られる直前に、シュエスは弟子たちの心を開かれました。
But right before Jesus went back to heaven, he opened the hearts of the disciples.
そしてこう言われました。旧約聖書には次のように書いてある。
And he said, actually, the Old Testament, this is what the Old Testament says.
キリストは苦しみを受ける。
He said that Christ is going to suffer.
2番目に、3日目に死人の中から蘇る。
3
番目に、シュエスの皆によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まる。そして、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。だから今日私たちはここにいるわけなんです。
And of course, that's why we're here, right?
あなた方はこれらのことの証人です。つまり人間はシュエスの十字架も復活も神の力なしに信じることはできないんです。
God,
シュエスは父なる神が約束してくださったものを送りますと約束されたんです。力を送るって約束したんですよ。
Jesus promised he would send the power, the promise of his father.
だからあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまってなさいと言いました。
That's why he told them to wait in the capital city in Jerusalem until they're endued with power from on high.
聖書では行けっていうのが3回出てきますよね。行ってあなた私の弟子を作りなさい。
Jesus said three times to go. One is to go and make disciples.
で行って実を結びその実を残しなさい。 今日サントさんに思われましたけどね、そこね。
サント talked about go and bear fruit and fruit that remains.
Go って言ったんですよね。で、マルコの16章では、行ってすべて作られたものに福音を述べ伝えなさい。
And in Mark 16, he said to go and preach the gospel to all creation.
そうですよね。だから行け行け行けって言ってて、ここでは待てなんですよ。
All the time. So those three times Jesus said go, 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 but here Jesus said wait.
聖霊を受けるまで待ちなさい。
Until you receive the Holy Spirit, wait.
Go, 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 待て。
Go, 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 wait. Go, 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 wait.
でも両方あるんですよ。
There's both.
聖霊が望むときに与える力なしに人間取ることはできないわけですから。
Because if the Holy Spirit doesn't come upon us, we don't have any power to、share the gospel.
弟子となる上で聖霊について3種類の関わり方があります。
There's three relationships that the Holy Spirit has with disciples.
ギリシャ語では聖霊という言葉の前に3つの種類の前置詞が来ます。これ、カルバリチャペルの特徴を買って読んだ方が早いけど。
チャック
が書いてるのを読んでくれた方が早いけど。
There's three prepositions that come before Holy Spirit talking about the relationship that believers have with the Holy Spirit.
パラっていうのと、エンというのと、エピっていうのがあるわけです。
パラ、エン、and epi。
なんかスキーでパラレルってあるじゃん、一緒にね並行してみたいな、共にいるみたいな。
When you ski, your skis have to be parallel, right? It means together. So with, para means with, together.
で、円っていうのは内側です。英語で言う in です。内側。
円 means in.
で、エピっていうのはアポンで上に。
Epi means upon.
三種類の関わり方についてちょっと説明します。
So just let me explain a little bit real quickly what these three things are.
三種類の関わり方について、パラっていうのは人間が悔い改める前に聖霊はその人の隣にいるんですよ。聖霊は、
Power with means before someone repents or becomes a Christian, the Holy Spirit is here with them.
聖霊はその人に罪を示します。
And he shows them their sin.
で、罪の解決は唯一イエス・キリストにあることを示すんです。
And he shows them that Jesus is the only answer for their sin.
そして神に助けを求めて悔い改めることを促します、聖霊は。
And he prompts that unbeliever to repent and ask God for help.
それでイエス・キリストを心の内に迎えたら、
And then when Jesus comes into your life,
私の主人となってくださいと言って心の中に迎えたら、
When he comes into your heart, because you ask him to be the Lord of your life.
シュエスも心の中に入ってあなたと親しく交わりを始められます。
That's the in, right? You begin an intimate fellowship with him, relationship with him.
一緒にご飯食べるって言ってますからね。黙示録の3章ではね。それと同時に聖霊もあなたの内側に住まわれます。
And at the same time, the Holy Spirit dwells in us.
パウロはコリントの弟子たちに向かって次のように言いました。
Paul wrote to the Church in Corinth, the disciples in Corinth.
あなた方は聖霊の宮、神殿なのです。
He said that you are the temple of the Holy Spirit.
あなたの内側に聖霊が住まわれるんだと。
Yeah, the Holy Spirit dwells in you.
また、エペソの弟子たちに向かってはこういうふうに言いました。
And then to the church in Ephesus, he said,
酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。
He said, don't be drunk with wine, which is the dissipation.
聖霊に満たされなさい。
But be filled with the Spirit, with the Holy Spirit.
聖霊は自分の肉体を神の言葉、主イエスの命令に従わせることを助けられます。
Because the Holy Spirit is what helps us to obey God's word, His commands.
聖霊は肉の欲求に打ち勝つ力です。
It's the power, the Holy Spirit gives us the power to defeat our fleshly desires.
私たちの堕落に傾く本性というか、その傾向性に打ち勝つ力を与えてくださるんですよ。
He gives us the power to defeat our own sin-leaning nature.
聖霊が働かれるので、私たちは栄光から栄光に主と同じ姿に変えられていくというふうに、
パウロは言っています。Changing us from glory to glory.
で、それは聖霊の働きだというふうに、宣言してるんですよ、聖書は。
And so the Bible talks about this.
で、エピ、その上に今度は、エピです、3番目の。
And the third relationship, is, epi, upon.
復活された主イエスは、弟子たちに聖霊が望むときに受ける力について語られました。
Jesus, after he rose from the dead, he talked to the disciples about the power they would receive when the Holy Spirit came upon them.
周りの世界に触れるために外側に向かって流れる水路のように私とあなたがなってくるんだと。
Like pipes, like channels to touch the world around them.
私を信じる者は腹の底から生ける水が溢れ流れ出るようになる。
You said that out of your heart will gush forth living water.
私は主イエスを信じる者の人生から生ける水が激流になって流れているようになると、ものすごい勢いで。
Gush forth.
そして主イエスを証しするようになるわけです。
And then you'll be witnesses for Jesus.
聖霊に罪を示される体験と、満たされる体験と、溢れ流れる体験があるんですよ。
And you experience this, realizing your sin and being filled and being overflowed.
私たちは聖霊によってどれほど罪と十字架が示されたでしょうか。
You know, Spirit, how much do we, is there, do we know about sin and the cross?
私とあなたは聖霊にどれほど満たされているでしょうか。
How much are we being filled by the Holy Spirit?
あなたと私を通して聖霊が私たちの周りにどれほど溢れ流れていってるでしょうか。
And by the power of the Holy Spirit, how much are we being overflowed to those around us?
そして、ペンテコステの日に、弟子たちに聖霊が臨み、上から弟子たちに力が与えられました。そして、魚を取りに行くんじゃなくて、人間を取りに行ったんです。
Not to be good fishermen, but to be good fishers of men.
自分や他の人を証しする力じゃないです。
It wasn't power to be witnesses for themselves or for other people.
以前自分がどれだけ悪かったとか、世の中でバリバリ成功してたとか、証しっていうのは自分史、自分の歴史を披露することとは決定的に違います。
そう、
私もブラゴモニーっていう、ブラゴモニーっていう英語を習ったんですよ。トラビスさんと。ブラッグっていうのは自慢するっていう。ブラゴモニーっていうのに、テステモニーとブラゴモニー、面白いね。英語の勉強でした。ありがとうございます。神が与える力はあなたや私や他の人間やグループを証しするのを助けません。
You know, the power of the Holy Spirit is not for us to share or testify about ourselves or group or other people.
この力は主イエスの素晴らしさを証しするためにあるのです。
It's so that we testify about the greatness of Jesus.
キリストと神がどのような方か。
You know, what kind of person is Jesus? What is God like?
神とキリストがすでに何をしてくださったのか。
What did he do?
What he has done for us.
What has he done?
証しするのです。
Right? That's what we testify.
そしてペテロは神が与えられた力によって主イエスがキリストであることを証ししました。
And so Peter received power from God, and then he testified that Jesus was the Christ.
シエスがどのような方か、神がどのような方かを証ししたんですよ。
And he shared who Jesus was, who God was.
すると男性だけで3000人の人たちがシエスの元にやってきました。その日、すごい。
On that day, just men, it says there were 3,000 that came to Christ.
その日、大勢の人たちが自分たちの見当違いの生き方に気がついたんです。
And during, on that day, you know, a lot of them realized that their lives that they lived was sinful. They missed the mark.
これからは神が望まれる生き方に歩みたいという欲求が与えられました。
So they had, all of a sudden they had this desire to want to live for God going forward.
シエスについていく歩みを神に助けられてやりたいです
And so they
と応答したんです。
They responded because they wanted God to help them to follow Jesus.
この日3000人が主イエスについていくことに決め、エルサレムで教会が誕生しました。
And on that day, 3,000 people came to Christ, and the church in Jerusalem was born.
弟子としては主イエスについていくには聖霊を求め、聖霊に頼る必要があります。
In order to follow Jesus as a disciple, we need to ask for the Holy Spirit. We need to rely on the Holy Spirit.
弟子は自分の力に頼るものじゃなくて聖霊に頼るものです。
It's not relying on yourself, your own power. It's relying on the Holy Spirit.
これは弟子訓練の大きな側面です。
This is a super, super important part of being a disciple, of discipleship.
パウロの場合。3番目、パウロの場合。彼は元サウロと呼ばれていました。皆さんご存知だけど。
ね、
いろんな人がいるからね、ここには難しいんですよ。昨日、この間、先月救われた人もここにいるし、もう牧師の人もいるし、どこに焦点を当てていいかわからないから、もうこっちはぐるぐるしそうだけれども、皆さん、心を柔らかくして聞いてください。お願いします。
It's a little complicated because I look around. Some people maybe just got saved last month. Some people got, there's some pastors here. So you know, I don't know who to address necessarily, but just, you know, be gentle.
Yeah, and put up with me.
Yeah.
エルサレムで誕生した直後に教会がね、キリスト教会を破壊し始めた男がいました。
There was a man who, right after the church in Jerusalem was born, wanted to destroy it.
それがサウロ、後のパウロです。
And his name was Saul, after his name was Paul, of course.
彼はパリサイ人で有能な人でした。
He was a Pharisee, he was a well-educated, smart guy.
一方で、主イエスはパリサイ人はゲヘナの子だというふうに言われたんですよ。そうしたね、地獄の子だって。
On one hand, Jesus actually called the Pharisees, sons of hell.
で、パリサイ人は神から与えた立法を自分の力で守るアスリートのような存在でした。
They lived according to the law, trying to keep the law kind of like an athlete.
自分の力で立法を守ることによって自分の正しさを主張しました。
And they really emphasized their own righteousness, their own correctness by living according to the law, by their own power, strength.
そして他の人たちを見下してたんですよね。
And they also looked down on a whole lot of other people.
だからこそ自分は神に受け入れられると考えてました。
And so they thought, you know, that's how they thought they would be received by God.
しかし自分の正しさで神の国に入れる人は一人もいません。
But if you go to heaven, there's nobody who's there by their own righteousness.
パリサイ人の教えに従ったら間違いなく地獄に行ってしまいますよ。
So make no mistake, if you're gonna follow the teaching of the Pharisees, you're gonna go to hell.
彼は主イエスの弟子たちを迫害しました。
But Paul, he began to persecute the disciples of Jesus.
で、よく読んでみると、男も女も家から引きずり出して牢獄に入れたって書いてあります。
And the Bible actually tells us that he would drag men and women from their houses and throw them in jail.
で、しかも暴力を振るものだと言ってます。パンチとかキックとかです。
And he would be very violent. He'd beat them up.
ステパノの処刑の時は、その死刑の責任者でした。
And actually, he was responsible for when Stephen was stoned when he died.
しかしそんな彼にキリストが現れ、彼は主イエスを主としてついていくようになったんですよ。
But it was that guy. Jesus showed himself to that guy, and he became a follower of Jesus.
これは驚くべきことですね。
That's pretty amazing.
主イエスは彼に対して異邦人に福音を伝え、教会を立て上げるように命じられたんですよ。
And Jesus then he called Paul to preach the gospel to the Gentiles and to start churches.
人間であれば教会迫害者のリーダーを教会のリーダーにすることはないでしょ
う。If you think about this, just, you know, objectively think about this, the leader of the church persecutors became a leader of the church.
これは人間の常識では考えられません。
You know, nobody thinks that's possible, right? You think, no way.
これをどういうふうに説明したらいいんでしょう。
How do you explain something like that?
これこそが神の恵みです。
It's God's grace.
良いものを受けるのにふさわしくないものに神は良いものを与えてくださるハートを持っておられるんですよ。
It's, you know, people who don't deserve anything good gets, God gives them something good.
良いものを受ける資格のないものに良いものを施してくださるんですよ。
God who doesn't have the right even to receive anything
or qualify
or qualify thatYeah, who doesn't qualify for anything from the Lord receives from the Lord.
パウロ自分には全く資格がないことを知ってました。
He knew he didn't meet any qualification.
人となる資格も、福音を伝える資格も。
To become an apostle to share the gospel, he didn't pass any requirements.
教会を建てる資格もない。
To start churches.
ましてや聖霊を受ける資格もないんですよ。
Or even to receive the Holy Spirit, he didn't receive it. He didn't have any. He wasn't worthy of that.
私も、皆さんも。
All of us too. Me too. You too, right?
自分に何か資格があると思うときには本当には聖霊注がれないですよ。
If we think that we can, if we have the right, this kind of like an entitlement attitude, then you can't receive the, be baptized by the Holy Spirit.
ローマの10章を開いてください。
Well, open to Romans chapter 10.
ローマの10章の12節をお開きください。
Verse
12.
10:12.10:12.
こう書いてあります。
This is what it says.
ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。
There's no distinction between Jew or Greek.
同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。
For the same Lord is over all, he's rich to all that call upon him.
だから誰であっても主を呼ぶんだったらばあなたが、主は恵み深くしてくださるんです。
So whoever calls upon the Lord, God will be rich toward them, it says.
ここでは何て書いてありますか？すべての人でしょ？
Here it says whoever, right? Everyone.
すべての人の中に自分が入らないと思う人は手を挙げてください。
If you think that when it says everyone, you're not included in everyone, raise your hand, please.
大丈夫、よかった。
Okay.
もし手を挙げる人がいたら私に後でカウンセリングしてあげますから。
というか
日本語の文法を教えてあげるから。キリストを信じて神の言葉を信じて聖霊を求める者に聖霊が与えられるんですよ。
So, you know, if we believe in Jesus and believe in the Bible and the Word of God,
ここにいるすべての人が低くなって求めさえすれば私を含めて聖霊が与えられるんですよ。
聖霊は
罪を示し、罪の解決を示してくださるんですよ。聖霊はあなたの肉の欲求に打ち勝つ力を与えてくださ
るんです。
聖霊はあなたが主イエスのキリストを証しする力を与えてください。私はとあなたはどこまで聖霊によって影響を受けているんでしょうか。主イエスについていく上でどれほど聖霊を求めているでしょうか。私たちが伝道する上で方法論より前にどれほど聖霊を求めているでしょうか。
Even when we evangelize and stuff, how much are we trusting on our method of evangelism more than the Holy Spirit, seeking the Holy Spirit?
第一コリントを開いてください。
Open up 1 Corinthians.
第一コリントの2章。1節から5節を読みます。2章1節から5節。これは開けてください。2章の。
Open there. 1 Corinthians 2 verses 1 to 5.
さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。どうぞ。
When I came to you, brothers, I didn't come with eloquent superior wisdom as I proclaimed to you the testimony about God, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified.
3節から言います。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。
I came to you in weakness and fear and with much trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power.
パウロがコリントの町に住む人々に対してキリストを明かした時です。
This is when Paul was sharing the gospel with these people in Corinth.
パウロは優れた言葉や知恵を使って神の証を述べ伝えなかったと言ってます。
He said he didn't come with excellence of speech or wisdom.
私たちはどうでしょう。
What about us?
十字架につけられたイエス・キリストだけを知ることに決めたというふうにパウロは言ってます。
He was determined not to know anything but Jesus and Jesus crucified. Christ and Christ crucified.
この町の人々と一緒にいた時のパウロは弱くて恐れておののいてたんですよ。パウロが。
And it says Paul, when Paul was with these people, he was in weakness and fear, and he had much trembling.
私たちも誰か肉、私たちもし昔肉で強い人がいても、その手は使えないわけなんですよ。
If we feel like we're strong before we're strong.
これを何と説明すればいいのかな。だから以前は肉で私たち生きてたから、やられたらやり返しとか、もうものすごく早く、やられたらやり返しとか、もう強気に出るとか、なんか睨んだら睨み返すとか、寄ったら承知しないぞとかいう感じのオーラを出すとか、なんかいろいろやってきたんですよ。
When we live in the flesh, you know, when things happen, we right away we want to get them back, or, you know,and stuff like that, etc.
でももうその手は使えなくなっちゃったんですよ。
You know, but you cannot, now that we're in the spirit, right? Now that we're in the spirit, we cannot react that way.
だってパウロ強かったでしょ。殴ったり、蹴飛ばしたり、引きずり出したり、殺したり、
right? He would beat up Christians and pull them out of their houses and put them in jail.
でもその手は使えない。
But he didn't do that here. He couldn't.
そうしたら怖いです。無防備だから怖い。神の力がいつ現れるか、そのタイミングは人間には分かんないから怖い。
He was moveable. He was vulnerable because when we're relying on God and His power, we don't know when God's going to work. So we're vulnerable, right? Just trusting.
God's timing, 그죠?
God's timing.
소리마다 고아이네.
So until God's timing happens, sometimes it can be pretty scary.
だから파울은ものすごい怖かったんですよ。恐れをおののいてたんだから、パウロ。
He feared and he trembled.
そして、
then,
霊に従ってるパウロは肉に従ってる人たちの真ん中にいたんですよ。
And he was in the middle of these people who were living in the flesh.
で、パウロは霊に従ってた。
But he was living in the spirit.
それは私たちの持つ信仰を人間の知恵に支えられないためなんだと。
You know, our faith is not held up by the wisdom of man.
逆に私たちの持つ信仰は神の力に支えられるためなんですよ。
It's being supported by the wisdom of God.
とってもいいですね。
That's good, right?
主イエスを信じるのが信仰ですから。
Because it's faith in Jesus.
人間の力じゃなくて神の力に支えられたですね。
So we don't want to be supported or held up by the wisdom of man, but by the wisdom of God.
国分寺でのロボ伝道を6日間やった時があります。
There's a time where we did six days of evangelism in Kokubunji.
14年前ほど前にアメリカのバイブルカレッジの学生たちが来て一緒にアウトリーチをしてくれました。
About 14 years ago, a team from a Bible college in America came and we did outreach.
各チームペアになって国分寺の駅の周辺のロボ伝道をしました。
And we paired up and then we did street evangelism around Kokubunji station.
いろいろな人に声をかけて集会のチラシを渡しました。
You know, met a lot of people and passed out flyers for the event.
で、私をとペアを組んだ学生は自分には伝道の賜物がないんだよ、地図をって何度も言いました。
The Bible college student I was paired with kept telling me over and over again, "Oh, I don't have the gift of evangelism."
そのたんびに座って祈りました。
And so he would sit down and pray.
何日か経った時にまた彼が自分には伝道の賜物がないんだよ、地蔵って言うんですよ。
And he keeps saying, "I don't have the gift of evangelism."
だから南口の階段ありますよね。
If you look at, if you remember,
国分寺駅ね。あそこに座って、その背中に大きな柱を背にして、通行の邪魔にならないようにしてね、二人で祈りました。
祈
りは顔を上げると一人の若者がベンチに座って漫画を読んでました。
And when we're done praying, we both of us looked up and there was a young guy sitting on a bench reading a comic book.
アメリカ人の学生と目があって、その学生と私も同じと彼も同じことを感じたようです。
二
人とも同時に彼に近づきました。後に彼はコンサートの集会に来てくれました。その時にギターを弾いたり歌ってくれた人はお世辞にもうまくはなかったです。
これ誰がやってる人が自分じゃないですよ。
自分じゃない。ごめん。だから言わない。
だからわかんなかった。Somebody, there was a concert. It wasn't even that great of a concert. The guitar and the singing.
私のショートメッセージも何言ったか全然覚えてません。
And I even gave a short message, but I don't even remember what I talked about.
その時漫画を読んでいた彼はなかなか現れませんでした。
And we couldn't find that guy that was reading the comic.
でも一つだけ覚えてるんですよ。
But I remember only one thing.
必死になって祈ったこと。
Praying desperately.
そして漫画君は主イエスを信じました。
And the comic boy. comic boy believed in Jesus.
で、これは祈りの力じゃないんですよ。
It's not because the prayer was powerful.
なんか最近ウォールームとかいう映画を日本語ではさ、祈りの力とかよくしてるじゃん。祈りの力じゃないって。
There's a movie called War Room, and the Japanese title for the movie is The Power of Prayer, but that's not what it's about, right?
違う。神の力でしょ。
It's the power of God.
神の力であり、神の栄光ですよ。
And so it's the power of God, it's the glory of God.
人間がどれだけ頑張ったかじゃないでしょ。
It's not because, you know, we try our best.
で、弱音を吐いていたバイブルカレッジの学生のおかげでお互いに何度も祈らされました。
Because it is whiny Bible college kid, we're able to pray many times.
私たちは弱さを覚えて祈ったので、父なる神が答えてくださったんです。
We prayed and we remembered our weaknesses and God answered.
パウロは神の力は弱さのうちに完全に現れると言ってます。4番目、私たち違法人の場合。
Fourth thing I want to look at today about is about Gentiles like us.
十二弟子は三年間、主イエスご自身から訓練を受けた後に聖霊を受けました。
The disciples after three years or so following Jesus, they received the Holy Spirit.
もちろん聖霊を受けた後も訓練は続きました。
Of course, even though they received the Holy Spirit, the training didn't stop there. They continued to learn.
人の働きを読むと彼はよく祈り聖霊によって満たされて溢れた記述が書いてあります。
And if you read, Acts, it shows us many times where they prayed and they were filled with overflowing by the Holy Spirit.
エペソの弟子たちは、今度はエペソの弟子たちというのは、異邦人、外人、ユダ人じゃない。
The church in Ephesus, this is not a Jewish church, it's a Gentile church. So the Gentiles there.
で、聖霊を彼らの場合は聖霊を受けてから訓練が始まりました。
For the, in the case of Ephesus, after they received the Holy Spirit, they were trained, they were discipled.
全く聖霊というのは主イエスと全く同じ方ですからね、同じキャラクターだし、同じ性質だし。
Because the Holy Spirit is the same God as Jesus, so the same kind of relationship.
聖霊によって私たちは訓練を受けるんですよ。
So the same way Jesus discipled the disciples, the Holy Spirit disciples us.
異邦人の私たちは聖霊を受けてから訓練が始まります。
And so,After we receive the Holy Spirit as Gentiles, we begin this discipleship, this training.
よくパスタチャックさんが言ってたのは、17年間荒野だったと。
Pastor Chuck always talks about his 17-year sort of wilderness experience.
でもヒッピーに仕えるために酸欠になるほど祈ったと言ってます。
He said that in order to minister to reach the hippies, he would pray really hard, couldn't breathe.
そしたら自分の努力とは全く無関係に自分の心が変えられたと言ってます。ここ大事。
But it's a really important point here, though. But it wasn't that didn't have anything to do with his strength. But God changed his heart. His heart changed.
必死に祈るけれども願いが叶えられるのは自分の努力とは全く無関係なんですよ。難しいねこれ。わけわけするのが。
Even if we pray, 必死に祈るけれど、even if we pray desperately. If we get what we ask for, and it has nothing to do with how hard you prayed.
向こうはね、例えば7人子供がいて、一番上のお兄ちゃんがすごく言葉がうまくて、お父さん説得して聞いてもらえなくても、なんか3歳の子供がちょうだいって言ったらいいよとか言ってお父さん言ったりするじゃない。わかる言ってること。
It's like if your dad and you got seven kids and the oldest son, you know, he can, talks really good, so he tries to get stuff out of the dad. And the third son just says, "Can I have some, please?" And the dad gives it to him, right?
そうだから人間一生懸命祈るんだけれども、私たちは言いたいの。
Pray earnestly.
でも神が答えてくださる私たちの努力とは全く無関係なんです。
But the fact that God answers is not because how hard you prayed.
そういうふうにそれで変えられるわけなんですよ。それは神の力だから。
And that's how Pastor Chuck was changed. God's power.
ここのところよく整理して考えておきたいですね。3年以上前に私たちの教会の姉妹に次世代のためにお祈りくださいってリクエストしました。私今59歳なんですよ。わあ、若い、若作りなんだけど。59なん
だ。
肌が綺麗だから。全然嬉しくないんだけど、男でそんなこと言われても。
I don't like when people tell me I have beautiful skin, but I do.
でも、アンマさんとさっき話したんだけど、来年60だねって話したんですよ。
I was just talking with Amma さん earlier. He said, next year you're going to be 60.
もう還暦だね。だからもう次の人にバトンを渡したいんですよ。
So I want to pass the baton to the next person.
だから次世代のためにうちの教会で祈ってくれって言ってるんですよ。
So I asked the church, can you pray for the next generation?
で、ね、バトンが渡すのとこの関係が麗しくなるように祈ってほしい。
And I pray that God would help with that so I can pass the baton to
the next. 次の世代が起こされるようにっていうふうに今祈ってくれてるんです、みんな。
So everyone prayed that, you know,
that for the next generation. 去年の後半あたりから次世代の人たちが救われて加えられるようになりました。
And actually by the end of last year, a lot of new people, young people were coming to church, getting saved and coming to church.
で今では全ての世代に救われて人が加えられるように祈っています。私たちの働きを通して神の力と聖霊が現れるように祈っているんです。
それ
神のタイミングですよね。
Of course, it's up to God's timing.
また私たちの教会では皆さんのためにも祈っています。あの修法に書いてあるから、日本中のカルバリチャペルのためにお祈りくださいって。
In our church bulletin it says pray for all the Calvary chapels in Japan, so they pray for you.
で皆さんの教会を通して神の国が広がることを祈っています。
And of course we pray that through the churches in Japan that God's kingdom will grow.
日本にある全ての教会を通して神の国が広がることを祈っています。
And not just through Calvary Chapel but through all churches.
皆さんの働きを通して神の力と聖霊の現れがあることを期待しています。
And we expect God to do great things to his power and the Holy Spirit through what everyone's doing.
シエスは求めなさい、そうすれば与えられますと言われました。
Jesus said, ask and you'll receive.
シエスは誰であってもと言われました。
Whoever asks.
聖霊で満たされていくように、
that you can be filled with the Holy Spirit.
罪と解決を示す聖霊、
and by the Holy Spirit, he shows us our sin and the answer to our sin.
肉の欲求を殺す聖霊、
and that we can be filled with the Holy Spirit that kills our fleshly desires.
シエスを明かしする力を与えてくださる聖霊、
and Holy Spirit that allows us to be witnesses for Jesus.
聖霊を祈り求めて主イエスに従っていけますように。祈りましょう。天の神なるお父さん、ここにいる一人一人祝福してください。どうぞ心を開いてください。そして聖書に何て書いてあるか見ることができるように、知ることができます。そして聖霊を求めて、聖霊に満たされて溢れていくようになりますように。ここにいるお一人お一人を通して神の国が広がりますように。主イエスが支配する領域が広がってきますように。日本にあるカルバリチャペルすべてを祝福してください。
Bless all the Calvary chapels here in Japan.
神の国を広げてください。
Expand your kingdom.
どうぞ一人一人を聖霊で満たして、
Fill us with your spirit.
溢れていくようにしてください。
To overflowing.
この願いイエス・キリストの皆によって願います。
Amen.
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 ありがとうございました。